ございます。聖書と福音の時間です。2015年最後の聖書と福音の時間になりました。今年1年もお付き合いくださって心から感謝しています。楽しいことや悲しいこと、驚くようなこと、いろんなことがあった1年でした。来年はどんな年になるのか分かりませんが、愛の神様があなたを守り導いてくださいますようお祈りしています。それでは今年最後の聖書メッセージです。お話は那須清さんです。
おはようございます。那須清です。いよいよ2015年最後の週となりました。年末になると今年の重大ニュースとか重大事件などという1年を振り返る話題がマスコミでよく取り上げられます。個人の生活でも1年を振り返ると忘れられない出来事が多くあったことと思います。もし今年、創造主に出会い、個人的な救い主としてイエス・キリストを受け入れた方がおられたら、そのことはきっと今年の喜びのニュースの上位にあることでしょう。人間を作られた創造主は、人間に喜怒哀楽の感情を与えられました。そして動物より深いレベルで、神は喜んだり怒ったり悲しんだり楽しんだりするのです。人間に感情を与えられた創造主は、より深いレベルで喜怒哀楽の感情を持っておられることを聖書は語ります。これは大いなる神を人間のレベルに引き下げるということではありません。感情豊かな人間がいるように、感情を備えた神は作られたどんなものよりも感情豊かな方なのです。では、この神は何を喜ばれると思いますか？今日はあなたを作られた神の喜びということを考えていきましょう。まず、次のような聖書の言葉があります。信仰がなくては、神に喜ばれることはできません。これを言い換えれば、神は信仰を喜ばれるというのです。ここで言う信仰とは、日本人の多くが考える、神様に喜ばれるように時間をかけたり、お金を捧げたり、たくさん奉仕をするという意味ではありません。また、周りの人々を愛して、仕えて、良い行いをする、という意味でもありません。立派な人間にならなければ、神は喜んでくださらない、ということを言いたいのではないのです。立派な人間になれれば、それに越したことはないのですが、神から離れた人間は、神に対しても、人に対しても、完全な良い行いをすることはできないのです。ここで言う、神に対する信仰というのは、力ない、何もできない自分でも、いつも変わらず愛してくださる神に信頼していくという意味です。私たちが完全になることに気を使うのではなく、私たちに対する神の愛が完全であることに気づくように進められているのです。先ほどの聖書の言葉の続きには次のようにあります。神に近づく者は、神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。次に考えるのは、神がおられるということです。あなたを作られた創造主がいることを知り、その方に信頼するように進められています。今からちょうど100年前の1915年に亡くなった昆虫学者ファーブルは、生涯を通じて昆虫を研究しました。そして研究すればするほど驚くべき昆虫の生態が分かってきたのです。そして昆虫に注がれた創造主の知恵に驚嘆せざるを得なかったのです。進化論を提唱したダーウィンとも交流がありましたが、進化論についてはきっぱりと反対意見を述べています。彼の本は長らくフランスでは子供たちのための教科書として用いられていました。その中には 創造主としての神、万物を支えておられる神についても何度も語られていたそうです。ファーブルは自分の信仰について次のように語っています。神なしには私は何も知り得ない。神なしでは全ては暗闇だ。どの時代にもマニアはいるものだ。私は無神論者をマニアだと思っている。それは時代がもたらす病だ。私から神に対する信仰を奪うよりも、私から皮を剥ぐ方がはるかに簡単だ、と。これまで考えてこなかった人も、意識してこなかった人も、あなたの創造された神のことを心に思い浮かべて考えてみてください。あなたが神に近づこうとするならば、神もあなたに近づいてくださいます。いや、私たちがこれまで気づかなかっただけで、神は私たちの近くにおられることに気づくことでしょう。神との関係が回復することは、私たちにとっても喜びですが、それ以上に神にとっても喜びであるというのです。あなたは一人ぼっちじゃない。あなたを愛し、心に留めておられる神がおられるのです。最後に、神を求める者には、神は報いてくださる方だ、ということです。神は私たちに自分でできることを肩代わりされるような甘やかす神ではありません。机にもつかない、教科書を開こうともしない、先生の言うことを聞こうともしない人が、勉強ができるようにしてください、と神に求めても、その要求に応えられるような方ではありません。でも、この世界には神にしか解決できないこともあります。最大の問題は、神との間にそびえ立つ罪の壁です。神から離れた人間は、神の前にも不完全になり、人間同士でも不完全になり、罪の結果をあちこちで刈り取っているのです。しかし、神はこの最大の問題を解決するために、立ち上がってくださいました。救い主イエスをこの地上に使わし、十字架によって罪の刑罰を人間の代わりに受けてくださり、イエスを信じる者に罪の許しをもたらそうとされました。その救いが完全なことを示すために、イエスは死後三日目に神によって復活させられ、新しい命の存在を人間に示されたのです。実は今年私の父親が亡くなりました。この地上での別れは悲しいものですが、一つの望みも与えられました。それは父親が創造主の身元に行くことができたということです。父は長い間イエスが救い主であることを認めませんでした。しかし病魔に侵され、これまでできていた自由をどんどん失っていくにつれて、自分の死について考えざるを得なくなったのです。そして人間にはどうすることもできない罪と死の問題の解決を神が持っておられることを知り、その解決方法を受け入れたのです。父が神に求めたとき、神は答えてくださいました。それは神への私の願いでもありました。神は私たちの弱さをご存知で、私たちが神に信頼するとき、神は喜んで解決を与えてくださるのです。100年前に亡くなったファーブルの墓石には、ラテン語で次のように書いているそうです。死は終わりではない。より高貴な生への入り口である。この世界の次には、神が用意してくださった新しい世界がある。そこへ私たちが入ることを神は心から願っておられます。それを私たちが願い、求め、得るときに、神は心から喜ばれるのです。ぜひ、救い主イエス・キリストを心から信頼して永遠の命を獲得してください。心からお勧めいたします。
コルシャロームでイエスのそばへ逃れていこう。 様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に、今日の御言葉をご紹介しましょう。信仰がなくては、神に喜ばれることはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。ヘブル人への手紙11章6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。